2020年5月の青年伝道礼拝を迎えました。今日のルカによる福音書の御言葉、そこにあるイエス様の言葉はなんと挑発的な言葉でありましょう。遠慮もなく群衆に厳しい言葉をぶつけております。今の時代の者たちは横島だ。今の時代の者たちは横島だ。横島などという言葉は、青年たちはほとんど使わない言葉でありましょう。横島とは、悪いとか邪悪だという意味なのでありますが、漢字で変換しますと、この横島という邪という文字と曲がるという曲という文字がで横島と出てまいります。このイエス様の言葉を聞いていた人たちは、直接あなた方はと言われたり、自分が名指しをされているわけでもありませんので、この時代の者たちは、今の時代の者たちは、と言われていて、これは一体誰のことなのだろうか。横島だというが、一体横島とは何のことを言ってるのだろうか、と、どちらかというと、野じ馬根性がムクムクと湧き起こってきたのではないでしょうか。それにしてもきつい言葉であります。邪悪だ。と断定して言い放っているわけです。さらに畳みかけて、印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられないと謎かけのように言われます。横島だ、邪悪だと言われる中身を見事にたった一言で言う。それは印を欲しがること。これは大勢の群衆が集まってきていると冒頭にあるその状況を考えても、人々はイエス様が昔から待望されていたメシア、救い主であるかどうかを知りたがっていたと思われます。この時代はローマ帝国に支配されて屈辱的で苦しい状況でありましたから、メシア待望というものは大変強くありました。印とは、その期待や疑問に対する答えとして、自分たちが納得できる材料のことであります。おそらく具体的には、奇跡などが期待されていたでありましょう。神から使わされたメシアであるかどうか、その証となる印を見ることができたならば、信じて受け入れてやろう。それがないなら、メシアとは認めない。つまり、印を欲しがるということの背後には、イエス様を印によって自分が判定してやるという、いわゆる上目線があるということであります。相手である主イエスより自分の方が上で偉いのであります。この時代の者たちは、と何かぼやかしている言い方のようにも聞こえますが、これは主イエス以前の旧約聖書の時代と対比した言葉と見たら良いと思われます。実は旧約聖書の昔だって、人々は横島であり、邪悪でありました。旧約聖書を読めば、すぐにわかります。しかし、今日のところは、イエス様という方を前にしたこの時代なのであります。イエス様と対峙する、向き合うことのできるこの時代ということであります。ですから、この記事から2000年近く経っている21世紀の 今日も、今日も、この聖書の言葉を通して、イエス様と向き合っているなら、私たちもこの時代の者たちのうちに含まれるわけであります。大昔のあまり関係ないところの話だと思っていたら間違いで、現代の私たちもこの時代の者たちに含まれるのであります。そうなりますと、イエス様の言葉はいよいよどぎつくなってまいります。私たちは、主イエスにその印を欲しがった覚えもないし、そんな傲慢な上目線で信仰を求めたり、教会に関わったりしているつもりもないわけです。ですから、今日のイエス様の言葉は、当時の人々の間にも、そして現代の私たちの中にも、言いようのない反発する気持ちが湧き起こってきてもおかしくない。イエス様は言われます。これまでの印と呼べる印は、ヨナの印だけだと。何のことでしょう。まるで一休さんの謎かけのよう。主は、ちょっとだけわかるようにし、言い直されます。ヨナがニネベの人々に対して印となったと。子供の頃から教会学校に通い、聖書に親しんできた方々ならば、このヨナのお話は一度は聞いたことがあるはずです。神様に反抗するヨナが、何とも面白いのでありますが、今日のところは、それは横に置いておかなければなりません。今日のところは、ヨナが預言者として神の言葉、神の裁きをニネベの人々に伝えたら、ニネベの人々が王様から下々の者たちまで皆悔い改めて、そのゆえに救われたという点にだけ集中いたします。ヨナの他にも預言者はたくさんおります。みんな神様の言葉、ほとんどは裁きの言葉でありますが、みんな神様の言葉を預かって、人々に告げていきました。有名どころで言えば、何と言っても代表者はエリアさんでありましょう。続くエリシャ、ホセア、アモス、イザヤ、ミカ、エレミア、エゼキエルなどなど、よほど有名で、ボリュームたっぷりの預言書まで残している預言者もいるのに、イエス様は、ヨナの印だけだ、というのは、一体どういうことでありましょうか。実は、ヨナは特別でありました。何が特別かと言いますと、ヨナが告げた神の言葉を聞いて、ニネベの人々が悔い改め、神様が思い直されて、ニネベの人々は救われたということ。特別なことではないかのように見えるかもしれません。しかしこれは特別なのです。つまり、ヨナは、神に背き、滅びに定められたものを、救いに導くことに成功した、いわば唯一の預言者と言ってもよい、そういう特別な人なのであります。先ほど挙げた有名な預言者が何人もおりますが、みんな同じように懸命に神の言葉を伝えて、悔い改めを呼びかけるわけですが、みんな聞く者たちは聞く耳を持たず、悔い改めようとせず、結局裁きを受けて、滅びへと向かっていきました。ヨナの場合の特別さを際立たせるもう一つの要因があります。それは、ニネベという町が、 いわば一番悔い改めないであろうと思われる宿敵であるアッシリア帝国の都であるということです。ありえない話なのです。そのニネベの人たちが、ヨナの告げる言葉を神の言葉として聞き、なんと悔い改めてしまった。そのゆえに、神様は裁きを思い直され、ニネベは滅びを免れた。こんな例は他にはありません。鍵は悔い改めであります。ヨナのことをそう言われたイエス様は、また続けて分かりにくいことを言われます。しかし今や、人の子が今の時代の者たちへの印であると。人のことは、イエス様がご自分のことを救い主として示そうとするときに使う言い方であります。つまり言い直すなら、私が印、すなわち唯一救いに導く神の言葉を告げ、救いを与えることのできるメシア、救い主なのだ。そう宣言しているのに等しい。これはすごい言葉であります。上目線で印ばかり欲しがって、悔い改めようとしない者どもに向かって、これを聞く者は、ニネベの人々のようになれるのだ、と言われている。今日もたった四節でありますが、後半の31節と32節は、全く同じ構文、形で書かれていて、二重に重ねられた見事な習字法が用いられています。同じパターンで重ねるようにして言って強調しているのです。つまり、まず第一に、南の国の女王とニネベの人々が同じ立場で登場してきます。まあ、ちなみに両者とも、この時代の者たちという人々からは見下されていた異邦人であります。で、その南の国の女王とニネベの人々が、次2番目、両者とも神の言葉を聞くのです。女王はソロモンから、ニネベの人々はヨナから。そして次3番目、その神の言葉を聞いた者が皆悔い改めた。南の女王は悔い改めたとは書かれておりません。しかし、地の果てから聞きに来たと、そのへりくだった姿勢が悔い改めに相当いたします。そして、次に4番目。その悔い改めた人たちが、世の終わり、終末の最後の審判の時に、呼び起こされ、立ち上がり、裁きの座で悔い改めようとしない今の時代の人々を罪に定める。そういう、この、同じ形をとっているわけです。今の時代の者たちは、つまりイエス様のもとに集まってきた群衆や、まだ集まってきていないけれども、その話を聞いているイエス様の、まさにその時代の人々だと言ってもいいですし、同時に、聖書の御言葉を通して、イエス様と向き合う者たちが、まあ、今の時代の者たちの中にも含まれると申しましたが、まずは厳密に、ここで今の時代の者たちと言われているのは、自分たちは先民だと自負し、終末の裁きにも 自分たちは大丈夫だと思っているイスラエルの人たちのことであります。異邦人や汚れ仕事についているものを見下し、優越意識に浸って悔い改めようとしない今の時代の者たち。そういううぬぼれ屋さんに、お宅の予想を裏切るどんでん返しの終わりが来るんだぞと、皮肉たっぷりの警告を与えようとするのが、今日の御言葉のメッセージなのでありましょうか。確かに、皮肉といえば皮肉です。聞く耳もなく、悔い改める気もなく、そのくせ印を欲しがる。偉そうにしているが、いつも人と比べては、自分の優位を確かめないではいられない不安症が、印を欲しがることにもなっている。そのことに気づきもしない。自分の空虚さ、移ろう不安にも気づけないもの。そんなものは、とっとと見限って良さそうなものでありますが、イエス様はそうはされない。そうしないで、次の言葉を与えるのです。やはり、二度重ねて同じ言葉があります。ここに、ソロモンに、ヨナに勝るものがある。二度重ねていますので、一度はここにソロモンに勝るものがある。もう一度重ねてここにヨナに勝るものがある。これを少し砕いて言い直してみましょう。こうなるでしょう。ほら、ご覧なさい。見なさい。ソロモンより、ヨナより、大いなるものがここにいるではないか。原文では、動詞抜きで、見よ、大いなるものがここに、とあるのです。恐ろしいほど簡潔に。しかし、揺るぎない確かさを持って、主がここにいますのだ、と宣言しているかのようであります。勝るものがあるという、その勝るものというのは、より大きいという意味の言葉で、そのために、大いなるものと訳してみたわけでありますが、その偉大さ、大きさとは一体何であるのか。イエス様は、どの預言者にも勝る預言者であり、南の国の女王やニネベの人々に勝る審判者であるが、かたくなに悔い改めようとしない者のために、十字架を負ってすべての罪を許し、とこしえの命を与えてくださる救い主、救済者であるということであります。主の偉大さ、大いなることは、十字架による許し、贖罪にあり、罪の帰結である死に対する復活の勝利にある。この方こそ、他の何者とも比ぶべくもなく、最も大いなる方。そのお方が、ここに、と言われている。こことは一体どこか。それは、神の名が呼ばれ、キリストの言葉が、十字架の言葉がある礼拝というここであります。2000年前に、確かに主は地上に立たれ、人の子であるご自身のおられるその場をここと仰せになりました。今、2000年の時を経て、神の名が呼ばれ、神の言葉が語られる、教会の礼拝の場に、今も生ける復活の主イエスはいてくださる。かつて、モーセに神様が、私はある、私はあるというものだ、と言われたのと同じに、復活の主が、見よ、ソロモンより、ヨナより、 大いなるものとして人の子がここにと言って、今礼拝するここにいてくださる、私はあるというお方が、イエス様の十字架と復活によって、今困難に試練や孤独の中に痛み苦しみながらも懸命に礼拝しようとするここにおいて、あなたと一緒にいてくださる。だから的外れな印をさらに求めるのではもちろんなく、まず的外れな印を求めてきた愚かな自らを悔い告白しよう。そして礼拝というここに御言葉を持って我らの前に立ちたもう生ける復活の主の前にぬかずこうではないか。心からの感謝と賛美を捧げ、新たな一歩を踏み出そうではないか。イエス・キリストという大いなる方を明かしする歩みに。お祈りをいたします。教会の頭なる主イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。復活節第七主日を迎えることを許され、今日も命の糧をいただけましたことを感謝いたします。主の日から主の日へと人巡りの旅路を豊かに祝され守られてきましたことを感謝いたします。しかしその足跡を振り返りますときに、自らを主とし、あなたに対して身勝手な印を求め、あなたに背く罪を重ねてしまいました。そのようなものを今日あなたはここという御前へ私どもを呼び出してくださいました。ソロモンに勝り、ヨナに勝る大いなる方、救い主イエス・キリストがまさにここにいてくださり、その許しと祝福の中に私どもを入れてくださっていることを告げ知らせてくださいました。あなたの深い御憐れみを感謝し、心より皆を讃えます。疫病の災いがなお私どもを脅かしていますが、あなたの守りと導きの中歩んでいくことができますように、この疫病のために苦しむ人々をどうぞ助けてください。救援のために労する方々を御顧みください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。